この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組です。ただ毎回正しいことや正確なことを言ってしまうと役に立ってしまう可能性があるので、時折フェイクニュースとか間違った年代とか間違った事象を伝えてしまうことがあるので注意深く聞いてください。
はい、
ということでですね、はい、先週のコーラ、今コーラの歴史の話をしているんですけども、うんうん、まあ1930年になって、
はい、
まあペプシが台頭してくるっていうところだったりとか、うんうん、あとはコカ・コーラって人気になってまがいものがどんどんどんどん出てきて、うん、まあ瓶、あの象徴となるの瓶の形を作ったりとか、うん、あとは広告をすごいしてね、うん、あのハンバーガーとかホットドッグとかフライドポテトにはコーラが合うよとか、それこそサンタクロースにも赤を着せてコカ・コーラの広告、あの子供向けのターゲットに宣伝を打ちまくったとかっていうのをやったんですけども、いかがでした？
いやー、もう今片手にコーラを持ってます。
もうね、飲みながらやるよねそれは。でもなんかコーラってなんか普通にまあ当たり前のように飲んでるけど、中身なんだかわかんないじゃん。
いや、ほんとわかんない。もうこんな黒い飲み物ないもんね。
ないよね、なんで黒いのとかって思うし、それを何の疑いもなく普通に飲んでるっていうのもすごいよね。
いや、すごい、ほんとすごいね。なんだろうね、確かに。そうだよね、醤油ぐらい黒いもんね。
まあ、これカラメルなんだけどね、黒さの原因は実は。
へー、うん、
そうなんだ。そう、まあ、あとは結構スパイスが入ってますよね。
うんうん
うん、あとライムは結構感じるかなって思うんですけども、実際僕は飲んでて、はい、うん、あとシナモンとかは結構入ってるかな。飲んでみて分かりますかね、多分そのぐらいかな。でもやっぱり分かんないこともいっぱいあるけど、当たり前のように飲んでるよねみんなね。
うん、恨みで何か言えるかと思ったけど、うん、全部香料にまとめられてるからさ。
そうだ、
ね、何も分かんなかった今。
もちろんコカ・コーラのレシピはもうトップシークレットなんで。
そうだね、うん、
そして、先週宿題じゃないけど、はい、思わせで終わってるのは、うん、結局そのコカ・コーラってアメリカでは大ヒットしてたんだけど、世界的にすごいヒットしてたかっていうと、そんなに世界では売れてる商品じゃなかったんだけど、結果1940年代に世界的な大ブームになるんだよね、
うんうんうん、
でそのチャンスを与えてくれたのは日本であるっていう話をして、先週終わって1週間みんななんで日本がここから関わってくるんだろうっていうのね、
うんうんうん、
みんなに聞いてたんですけども、分かりましたかねみんな。
私は全然わかんなかった。
そうだよね、難しいこれ。
だってなんか日本がさ、なんか貢献したって言っても、うん、だってね、うん、戦争の前後らへん、うん、だからさ、なんかそんなに役立てそうなあれないしなって思って。
そう、
むずい。
むずいよね。
むずいよ。
じゃあちょっと本編いきますか。答え合わせをしましょう。
はい、
はい、そしたらですね、まあ1940年代って言ったらもう、
うん、
第二次世界大戦のことですよ当然。日本とアメリカの関係っていうのは、
うんうんうん
うん、で海外のコカ・コーラの売れ行きってカナダとかキューバとかドイツだと結構売れてたんだけど、
うんうん、
それ以外の国だったらそんなに売れてたわけじゃないのね。
うんうん、
もうまあ失敗かもねっていうぐらい、
うん、
で第二次世界大戦でアメリカが参戦するきっかけになったのって日本軍による真珠湾攻撃なんですよ。
そうだよね、そこ
で、うん、やりすぎたね日本軍。これは
あったよ、
これやりすぎた、
うん、随分と
やってしまったこれは。
うんうん、
で、ハワイのヒックマン飛行場っていうところを日本軍が爆撃するんだけど、
うん、
その時にね、
うん、
4台のコーラのクーラーが爆撃によって破壊されちゃったんだよね。
ほう、クーラー、
あのクーラーボックス、コーラの入ったクーラーボックスが爆撃されるの。まあ、別にその日本軍がコーラのクーラーボックスを狙って爆撃したわけじゃないけどね、たまたま爆撃したところにコーラのクーラーボックスが4台置いてあったんです
よ。おう。
でね、これがね、実は、
うん、
あのきっかけで、
うん、
あの連合軍、つまりアメリカ側、アメリカとかイギリスとかフランスとか、うん、あとロシアとか、その連合軍の、
うん、
あのある種ね、宗教っぽい感じなんだけど、
うん、
似たコーラが崇高な飲み物になったんだよね。みんなでコーラを飲んで団結しようってなったっけ。これが最初に爆撃されてるから、日本軍によって。
へえ。ええ、ね、私が思ってるクーラーボックスぐらいのやつ4つ。
いや結構でかいクーラーボックス。なんか、ね、あのさヨーロッパとか行くとさ、街中でさ、こうガラガラガラって引いて、屋台みたいな感じで引いて、中にクーラーに氷とかが入っててさ、そこにこう飲み物が入ってるみたいな感じのイメージして、
ディズニーランドによく
あるやつ。あ、そうそうそう、あんな感じ。で、あれが爆撃されてるから、一番最初に。
あ、そうなん
だ。結局これが連合国がやられた。アメリカがさ、だってさ、唯一他の国に自分の領土を爆撃されてるんだもん、それって。今までの歴史上その時にコーラが爆撃されてるから、俺たちのコーラを爆撃したって言って、みんなでコーラを飲んで一致団結して戦おうってなるわけよ。
おお、なるほど。
うん。で、結局その時のね、コーラの社長って、うんうん、ロバート・ウッドラフっていう人なんだけど、
うんうん、
これはね、チャンスだと思ったの。
うん、うまそうだよね。
うん。
うんうん、
で、アメリカ軍にコカ・コーラをね、売りまくるんだよ、この時に。で、そのアメリカ軍がコーラを飲むと士気が上がるんだよね。これが爆撃されてるから仕返しをするっていう。
あ、怖い。怖いね。
そう、その時にその、うん、連合国側の国の人たちにもコーラっていうものがこう、うん、何飲まれるようになってくんだよね。でやっぱ戦争の歴史とか戦争のさニュースとか行くと、うんうん、兵隊がみんな飲んでるわけ、コーラを。
あ、そうなんだ。
そう。
お
で、国もさ、それを認めるんだよね、うん、もうコーラを象徴、これがもう自分の国の象徴だって言って、この連合国の象徴的なものだって言って、うん、
ほ
で、
うん、
どのぐらいこう認められてどういうことかっていうとね、
うん、
あの先週の話でさ、第一次世界大戦の時って、うん、あのなんで爆発的に人気になったかっていうと、砂糖の配給制になってコカ・コーラが作れなくなって、
うん、
でその戦争が終わった瞬間、その渇望、みんなの渇望が爆発して人気になったって言ってたじゃん、
うんうん、
で第二次世界大戦も同じように砂糖の、
うん、
あの何規制が入ったの。
おお、まあそうだよね、戦争。
そりゃそうだよね。規制、あの配給、砂糖が配給制になったの。
うんうんうん。
でもね、あのね、
うん、
砂糖、コカコーラだけは配給制度適用除外になったの。
すごい。
やばくない？
やばいよ。
まあ、全部規制してるけど、コカコーラだけは作ってくれって言われた、国から。
やば。
そう、
うん、
まあ、そのぐらいコカ・コーラって国も認める連合国の象徴的な商品になって、
うん、
もう世界中の人がそのコーラ、
うん、
あの連合国の、ね、兵隊はもうコーラを飲んで一致団結して、うん、もうその日本とかドイツとかと戦おうっていう風になったんだよね。
はあ、すごいね。
で、戦争の最初の方って、うん、コカ・コーラ、瓶入りのコカ・コーラをそのまま輸出しようと思ってたんだけど、さすがにそうやってね、メディアからね、あの批判を受けたのね。
お
なんか銃とか航空機とか重要な物資を輸送しなきゃいけないときに大量のコカ・コーラを
あ
のオーストラリアとかに輸送するっていうのはちょっとどうだろうみたいな、もっと優先するものがあるでしょっていうふうになって、
うんうんうん、
結局コカ・コーラはね、原液だけを輸出して海外で瓶詰めするっていうことにしたんだよね。
うんうんうん、
で、まあ、それ のやり方っていうものが、今でもやってなってたけどね、この輸送の方法、原液を国いろんな国に輸送に送って、うん、あの海外で瓶詰めするっていうやり方は、今のコアコーラのやり方もこうなってるんだけど、
うん、
だからそこうやってね、あの真珠湾攻撃から1ヶ月も経たないうちに、もう社員を他の国、アイスランドとかに派遣して瓶詰め工場を作り始めるの、いろんな国に。
あ、すごいね。
そう、1ヶ月も真珠湾攻撃の1ヶ月後にいろんな国に瓶詰め工場をバーって作りまくるの、で、あの軍と兵隊さんに配りまくるわけ。
へ、そっか、働いてる人もいるんだね、なんか。
うん、
はあ。
で、一番最初にできたのがアイスランドなんだけど、レイキャビークっていう人が、首都がレイキャビークなんだけど、そこにもう1ヶ月後にもう瓶詰め工場を作って、1942年の5月には初めてその地元の瓶詰め業者からコカ・コーラを軍隊に売ることに成功してるっていう。
早
いよ。まあ最初アイスランドだったんだよね。
うーん、
ちなみにアイスランドって、
うん、
国民1人当たりのコカ・コーラの消費量は年間365本でアメリカよりも高い、実は。
1日1本
1日1本、全国民が1日1本の、
赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでってこと。
そうそうそうそう、これは世界一、うん意外じゃない、コカ・コーラの国民1人当たりの消費量1位ってアイスランドだよ。
すごいすごいね、定着してるね、めちゃめちゃ。
そう、
はあ。
で、あの戦争中に南極以外の全ての大陸に64個の瓶詰め工場がここで建設されるんだよね、
うん、すごいね。
そう、しかも何がすごいって、これ全部国のお金でやってんだよ。
ね、
すごい、政府のお金、アメリカ政府が作ったの。
え、売り上げはもらえるの、コカ・コーラが。
売り上げもらえる、そう、コカ・コーラ売り上げもらえる、ね、その工場を作って軍と兵隊にコカ・コーラを配ってって言って、まあ、そのぐらいだから、意外実は第二次世界大戦のアメリカ側の国のコカ・コーラって本当に重要な物資、重要な物資っていうか、もう本当にさっき言った宗教みたいなもんだよね。うん、
そうか、
もうなんか崇拝するものみたいになっちゃった。
はあ、すごいね、一企業が。
そう、
こんなに。
まあ、日本が爆撃したからなんだけどね。
そうだね、
うん、これね、なんでかっていうとね、アイゼンハワーが大統領だったんだけど当時、
うん、
アイゼンハワーがめちゃめちゃコカ・コーラ好きだったっていうのもあるんだよね。
あすごい。ほ
う、いや、すごいよ。でもさ、それに不満を持つ人ってのもいるんだよね、うん、その
ほうほう、
もうそれさ、誰かっていうとさ、ペプシじゃん、
う
ん、
まあそうだよね、
うん、ペプシはさ、まあ、とめちゃめちゃ不満、それに対して不満があってさ、
うんうん、
まあ、コカ・コーラが、まあ、ものすごい政治力を行使してるって言って批判してたんだよね、
うん、
まあ、そもそもペプシは砂糖の配給製造で中でやってたからめちゃめちゃ苦労してたんだけど、
そうだよかわいい、
そう、
うん、
だからペプシはめちゃめちゃ苦労人でいろいろやってたんだけどさ、
うんうん
うん、まあ、その時のペプシの社長はさ、砂糖を求めてさ、いろんなところに行ってキューバの農場とか買い取ったんだけど、キューバの砂糖の、ね、農場を買い取って全部砂糖を輸入しようと思ったんだけど、うん、もう規制で全部、あの戦争が終わるまでは砂糖の輸出はできないとかって分かってされちゃったりとか、
かわいそう。
なんかメキシコに行って砂糖4万トン買ったら、
うん、
そのメキシコが法律を変えちゃって砂糖の輸出をそこで禁止したりとか、すごいいじめみたいになっちゃったんだけどね。
すごい。
砂糖が無理だったら砂糖をシロップにして輸入してペプシの瓶詰め工場に仕入れるっていう方法だったんだけど、それもコカ・コーラに抜け道コーラ、
うん
うん、エルスニーコっていうんだけど、抜け道コーラっていう意味でね、コカ・コーラによってそれも政府に、うん、あの禁止させられちゃったんだよね、うんコカ・コーラが政府にこれまずいでしょって言って、うん、国がそれを禁止したりとか、うん、めちゃめちゃいじめんのペプシってこと、
かわいそう、告げ口みたいにして、
うん
、うん、
でもね、あの、うん、ペプシはそれでもめげずにずっとプロモーション続けてて、戦争中も、
うん、
でワシントンとかサンフランシスコとかニューヨークの3カ所に軍人向けの大きなペプシセンターを作って、うん、まあ、兵隊が買うハンバーガーにペプシを無料でつけたりとか、
うん、
あとは軍隊にはいっぱいペプシ、あの、コーラ配ってたんだけど、民間人はやっぱ品薄になってたんだよね。
あ、
うん、だからその民間人に目をつけてペプシをこう、うんうん、コーラ、あの、
うん、
コーラとよりも安い値段で売ったりとかね。で、まあ、ペプシもやっぱり同じように、うん、あの、第二次世界大戦中にコカ・コーラ帝国にこう食い込むようにいろいろ足がかりをここで作っていくんだけど、
うん、
でもう戦場の兵士たちにはさ、コカ・コーラってもう神聖なものになっちゃってた、この時代に。
知らなかった。
だからさ、アメリカ兵のこう士気みたいなのが出てくるわけ、撤退日記みたいな、
うんうん、
でそれにはね、めちゃめちゃコカ・コーラがいっぱい出てくるんだよね、その中に。
すごいな。
そう、例えばなんか誰かが何のためにこの戦争を戦ってるって尋ねたら、僕らはの半分はまたコカ・コーラを買うために戦っているとかっていうふうに感じたりするの。
すごい、なんか本当コカ・コーラのそのまま宣伝に使える。
そう、めちゃめちゃもうね、宗教っぽくなってくんだよね、本当にね。神父さんがコカ・コーラで、うん、を清水代わりに使ったとかっていう話も残ってるし、
うん、
子供が生まれた時の清水にコカ・コーラを使うとかね。
ねちょねちょ。
あとその瓶も結構いろいろ使われてて、うん、戦争中ってコカ・コーラの、
う
ん、なんかあの瓶を爆弾にしたりとかさ、あのそういうのも作ったりとか、うんうん、いろいろしてたんだけどね。
うーん、すごい。
でヨーロッパにも結構その時にそのイギリスとかにもコカ・コーラって渡って、
うん、
その時、
うんうん、
でイギリス人にさ、コカ・コーラこれもう象徴だ、これ飲んで一緒に戦おうって言ったらさ、イギリス人がさ、コーラとビールを混ぜてさ、シャンディっていうのを作って飲んでたら、うん、アメリカ人にめちゃめちゃ怒られるとかさ。
あ、そうなの。いいのにね、別に。
お前そんな飲み方すんだみたいな。
あの、神聖なものだからね。
神聖なものだから
ね。コーラとして美味しくいただきなさいと。
そう。
うん。
で、まあ、日本のラジオでもやっぱコカ・コーラ、我々はコカ・コーラという病原菌を輸入して、この病原菌は心よいやり方で侵入してきたので、我々はそれに気づかなかったって言って、実は日本の兵隊もコカ・コーラの味って結構飲んでるんで、捕虜とかが、アメリカに捕まった捕虜とか、ドイツとかイタリアとか日本の捕虜とかもコカ・コーラを飲んで、いやこれめちゃめちゃ美味しいじゃんって言ってそやばとかって言って、実は、
うん
うんで、そうやってね、あの日本もあの、うん、コーラという病原菌が入ってきてる、うん、コカ・コーラとかに飲むとって言って批判したりしてたんだけどね。まあ、こういうことでさ、日本がきっかけになって、うん、コカ・コーラってその、うん、連合国側でもうある種宗教の崇拝の対象みたいになっちゃう、神聖なものになって、
うんうん、
世界中に広まることになるんだよね。
本当すごいね。
うん。
すごい、ね。戦争中にこんなに伸びた会社あるの？
いや、本当だよ。
なんか誰もが。
戦争ってやっぱいろんなものを変えるよね。
うん。ただね、すごい、まさかそんな伸び方してたとは、つゆ知らず。
うん。でさ、うん、さっきさ、最初、まあ、この今週の最初にさ、
うん、
コーラって世界ではもともとそんなに売れてなかったって言ったじゃん。
うんうんうん、
でも売れ行きが好調だった国がカナダ、キューバ、ドイツでは売上は好調だったって話をしたのね。
うんうん
うん、でさ、ドイツってアメリカと戦ってた国じゃん。
うんうんうんうん、
だからコーラってドイツだったら結構それまで人気だったのね。
うんうん、
でもアメリカと戦争になっちゃったらコーラ作れなくなっちゃうじゃん、うん、アメリカから原液もらえないから。
うんうん、そうだよね。
じゃあドイツはじゃあどうしたかっていうのをちょっとこれから少し話していくんだけどさ。
お、
1945年もう戦争が終わる直前ぐらい、うん、ドイツ人の捕虜がさアメリカのニュージャージーにさ輸送されたのね、
うん、ほうほう。
でその時のドイツ人の捕虜がさコカ・コーラのアメリカにあるコカ・コーラの看板をさ、
うん、
指さして、
うん、
あアメリカにもコカ・コーラってあるんだなって言ったの。
ほう、
意味わかんないでしょ、アメリカのものなのに。
うん、
つまり何があったかって言ってね、当時のナチスのドイツって、うん、コカ・コーラがアメリカ生まれの飲み物っていうのを隠してたの、ずっと。
なあ、あ、そうなの。
そう、
そんなことできるんだ。
そんなことしてたんだよね、ナチスは。
は
ーい、ナチス政権下でのちょっとコカ・コーラの話をするんだけど、
うんうん、
まあご存知の通りこの番組はですねナチス大好きなんで、
う
ん、
好きだよね。いや思ったドイツ好きだよ、ニージーさん。
ドイツ好きっていうかもうナチスはね、もう
ナチスが好き
だな、あるな、ナチスが好きだけじゃないけど、
うんうん、
うん、まあ、ドイツ好きかな、あの、
うんうん、
ドイツの中でのコカ・コーラの話なんだけどさ、
うんう
ん、まあね奇跡的なのよ本当に。ドイツでコカ・コーラが生き残ったっていうのがねもう本当奇跡、うん、そのコカ・コーラを初めてボトリングで、まあ、うん、第一次世界大戦が終わったぐらいの時に輸入して、それがナチス政権になってもずっとコカ・コーラを売り続けられたっていうのはね本当奇跡的だったんだけど、
うん、
なんでそんなことができたかっていうとね、あのめちゃめちゃ伝説的な人物である マックス・カイトっていう人なんだけど、この人がねコカ・コーラを生き残らせたんだよね。でマックス・カイトってコカ・コーラの営業マンなんだけど、うん、まあ、めちゃめちゃ優秀な営業マンなのね、
うん、
であのカイト自体は大きなトランクをずっと引きずって仕事に回ってて、
うん、
でそのトランクの内側はこうブリキで覆ってね、その中に氷とコカ・コーラを入れて酒場を回ってたのと。
おおすごっ、うん、
1930年代ね、
うんうん、
まだ第一次世界大戦と第二次世界大戦のちょうど間のフォン・ブラウンがロケットを、うん、こうあのやってた時よ、
うんうん、
まあ、その時カイトはねずっと酒場を回って営業してたもんね、うん、
この方はドイツの方、うん、
ドイツの人、ドイツの人、
あ、はいはい、
ドイツの人じゃない、この人自体はアメリカ人かな、でもそのドイツ支社の営業の人、
あ、はいはい、
で、あの小売店、ちっちゃいね小売店の経営者はコカ・コーラは絶対儲かるって確信してたんだけど、
うん、
売れないかったの、売ることができなかったの堂々と、
うん、
なんでかっていうとさ、うん、ドイツの酒場とかレストランって、
うん、
大体ほとんど地元のビールメーカーが経営してたのね、
う
ん、だからさビールを売りたいわけじゃん、だからコカ・コーラって売れなかったんだよ全然、
うんうんうん、
まあ売りたいと思ってたんだけど堂々と売ることができなかった、
うんうん、
ビール会社が経営してるから、
うんうんうん、
そこであのマックス・カイトさんがですね目をつけたのがですね、うん、当時の1930年代のドイツってね、
うん、
アウトバーンって分かる？
アウトバーン、
あのドイツの高速道路のことなんだけど、
う
ん、そのアウトバーン高速道路が整備されてきて車の旅行が盛んになってったんだよね、
うんうん、
で
うん、
カイトが目をつけたのはその、
うん、
アウトバーンの沿線にあるガソリンスタンドに目をつけたの、うんうん、でここだったら酒場の、あの経営してるところではない、ガソリンスタンドだから、そして、うんうん、車運転してるからお酒飲めないからここだったらいけるんじゃないって思うわけよ、
うんうんうんうん、
でそれが大ヒットするんだよね、
ほ
ー、それでドイツでコーラが売れ始めてくるの、
うんうん、
で順調だったんだけどドイツって、まあ、要は第二次世界大戦、うん、戦争に突入しちゃうんだよね、
うんうん、
だから1939年の9月1日にヒトラーがポーランドに侵攻して、うん、それでイギリスとフランスがあの宣戦布告してドイツと戦い始めちゃう、
うんうんうん
うん、で原液を今までコカ・コーラの原液を輸入してたんだけど、
うん、
まあ、そしたら輸入できなくなっちゃうじゃん、
うん、
しかもそればかりか輸入できなくなるんだったら、
うん、
だけじゃなくて外資系じゃんコカ・コーラって要はドイツの中では、
う
で、ナチスの政権下だったらそれがね国有化されるっていうことになるわけよ。
お
そのやっぱりナチス政権だったらもうドイツの国のものにしちゃうっていう会社が国有化されていくんだよね。でそのカイトはそれに対して対策をしようとするのね。で何をするかっていうと、まず自分がドイツの官僚の一員になろうとしたの。ドイツ政権に逆に入ってくる。でヒトラーって権力を持ってた、最高権力を持ってたんだけど、その統治をするに至って、細かいところ末端の細部まで気を配るってことはしてなかったのね、ずっと。で、もう一時全部チェックしてられないって言って。
あ、まあそうだよね。
で、そうだから大体その末端の決めることの大半は保守派の公務員にこう任せてたんだよね、全部。でカイトはね、まあ、運がいいことにね、その司法大臣の、あの人と、まあ、親友だったのね。でそれって司法大臣とカイトはね、ドイツおよび占領国の占領、あの清涼飲料産業の監督にあたる有敵資産局っていう、まあ、外資系の国の資産を管理する敵資産国のメンバーに入ることに成功するの、任命されて。
おすごい。
でドイツがさ、どんどん侵攻していくじゃん。でドイツがさ、もうそのドイツ軍がこう侵攻していくのにカイトがずっと ついていって、まあイタリアとかフランスとかもさ、ドイツに最終的に侵攻されてさ、パリとか占領されちゃうじゃん。でそのフランスとかオランダ、ルクセンブルク、ベルギー、ノルウェーってコカ・コーラを買収していくのと。
ほう。
国有化されたドイツのコカ・コーラが、そのフランスのコカ・コーラを買収したりとか、オランダのコカ・コーラを買収したりとか、
ほう。
どんどん、ね、買い取っていくんだよね。
不思議な買い取り方だね。なんか
そう。でもう一個やんなきゃいけなかったのが、新しいレシピを探さないといけないと思うわけ。
ほう。
だって原液が輸入できないんだもん、アメリカから。
あーそっか、
戦ってるからね。だからコーラは作れないと。だからこの戦争を乗り切れるようにコーラじゃない全く新しいカフェイン入りの飲料を作ろうと思うわけ。でそこで、このカイトさんはレシピを作るわけよ。で当時ねチーズあるじゃん。チーズの副産物にホエーっていうのがあるのね。
あ、なんか
分かる、液体。あれにねリンゴの果汁を絞ったものの、なんかにイタリアからのフルーツとかピートシュガー、天才糖を作った、使った飲み物を開発。
おお、美味しそう。
で、まあ、その飲み物に対してそのカイトは名前をつけるね。でドイツ語で想像力っていう、まあファンタジーってあるじゃん。ファンタジーをドイツ語のファンタっていう名前をつけるそれ。
すごい。あのファンタですか。
あのファンタですよ。あのファンタはですね、実は、ナチスの政権下のドイツで作られてるんです。コカ・コーラが作れなくなっちゃったから。
すご
い。で、ファンタってさ、いろんな味があると思わない？ファンタグレープとかファンタオレンジとか、ファンタピーチとか、あれなんでいろんな味があるかっていうとですね、当時戦争中でイタリアからフルーツを輸入してたんだけど、イタリアから何のフルーツが来るか分かんなかったの。
あ、そうね。
そうそう、その時あるものが配られ送られてくる。だからいろんな味があるのファンタって。
あるもんね、いろいろ。
でファンタってコカ・コーラから発売されてるのは知ってる？
知らなかった。
あ、本当。コカ・コーラから発売されてるのね。でカイト自体はコカ・コーラが国民から忘れられちゃうと困るから、必ずファンタってコカ・コーラの製品ですって説明を言ってた。こうやってねカイトはね、ドイツの政権下でねコカ・コーラをね、途絶えさせないようにするんだよね。
すごいね。
そうなんですよ。
え、じゃあさ、ファンタはさ、
うん、
パコーラだけどドイツ生まれってこと？
ドイツ生まれです、ファンタは。
でも作ってるのはアメリカ人なんだよね。
アメリカ人が作ってるけどドイツ
複雑うーんなるほど。
まあその後戦争が終わってドイツは戦争に負けるんだけどさ、
うんうん、
まあアメリカのコカ・コーラにとってこのカイトっていうのはマジでヒーロー扱いされてるの今でも。
あ、へえ。
そう、でもドイツが負けたら、うん、カイトから全部その、うん、あの作られたもの積み上げてきたもの全部奪っていくんだけど、だからカイトは後にナチスに支配されるよりも、うん、戦争が負けた後にアメリカのコカ・コーラに全部奪われた時の方が辛かったって言ってるんだけど
かわいそう
あのね、コーラを守るためにナチスの中に入っていったら、うん、戦争が終わった時に、うん、お前はナチスの人だって言われちゃった。
あー、いやーそうなんだけどさーって
そう、そうなんだけどさーみたいな
カイトの話も聞いてやってよってなるよね
そう、あのナチスの支配の中のナチスの側の人間だと思われて、うん、もう全部外されちゃうんだよねその後。
かわいそうに。でその後しばらくしてからヒーロー扱いしてくれたってこと？
そうそうそう、今思うとって感じ。当時はカイトがいるうちはもう、うん、お前はナチスの人でしょって言われて、
またかわいそうなやつじゃん。
うん、
ファンタまで作ったのに、
ファンタまで作ったのにかわいそうだよ、う
ん、いや本当だよね、カイトさん。
だんだん、まあ、これが戦争中の第二次世界、うん、戦争中のコカ・コーラの第二次世界大戦中のコカ・コーラの話だったんですが、
うんうんうん、
だんだん面白くなってきたでしょ、コカ・コーラの話、う
ん、面白くなってきたなんか知ってるワードが増えてくるとやっぱり面白いね。
面白いよね。
うんうんうん
うん、
うん、
いやーもう大体、まあ、戦争ってやっぱりいろんな物事を変えたりとかするよね、うんうんうん、生まれたりとか、うん、
そうですね。いや、
ファンタが生まれました。
ファンタ生まれましたね。
うん。
なるほど。すごい。
ペプシも頑張ってるし。
そうだね。いや、なんかどんなひどい目にあったのに、まだ未だにあるって思うと、本当すごいよね、ペプシも。
そうだよね。
うん。
本当にライバル企業なんだよね、ペプシと。そうだね。そもそも、ハサミさん、ファンタがペプコーラの会社っていうのは知らなかったんだね。うん、
知らなかった。だってさ、キャップにファンタって書いてあるじゃん。
でも株式会社、あのコカ・コーラだけどね、かあの販売元は。
確かにね。
例えばあとコカ・コーラがやってるところって、うん、どういうところ、うん、何を売ってるか知ってます？コーラ以外に。
だってさ、お茶もやってるよね。
お茶もやってるね、今綾鷹とかね、やってるし。
綾鷹、そうか。とさっき言ってた、
あとね、
コーヒーでしょ。
コーヒーもやってるよね。あとはカナダドライジンジャーエールとかね。
ああ、
あとアクエリアスとか。
あ、アクエリアスもそっか。
うん、あとスプライト。
おお、結構やってるね。
うん、え、ペプシもいろいろ売ってるけど知ってる？ペプシ以外に。
え、ペプシ？ペ、
うん、ペプシが売ってるもの。
ペプシが売ってるもの？
うん。
わかんない。ペプシ。
あ、まあ、株式会社ペプシコなんだけど、ペプシがまあ一番看板商品じゃん。
うんうん。
例えばリプトンとか。
あ、リプトン。
リプトンのアイスティーはペプシが作ってます。
ほー。
あとね、有名なのだとトロピカーナって知ってるかな？
なんか。
オレンジジュースとか、トロピカーナとか。あとバナナのドールとかね。
ああ、え、そこもペプシなの？
あれペプシですね、元は。大元は。
そうか。
あとはね、ゲータレードとかね。
なんだい？
ゲータレードって知らないかな。結構ヨーロッパとかアメリカ行くと売ってるけどね、ゲータレードって。
飲み物？
あとマウンテンデューとか。飲み物飲み物。マウンテンデューも知らない？
それってもね、聞いた覚えはあるけど何かわかんない。
あ、ほんと、結構ね、マウンテンデューってなんだろう、柑橘系の飲み物だけどね。まあ、それぐらいペプシも、ね、でかいし、コーラもいろいろやってるよね。まあ、だんだんコーラの歴史も面白くなってまいりまして、もう終盤です。
おお、
はい。あと、うん、まあ、せいぜい2話、1話か2話かな。
うんうん。
だから、まあ、コカ・コーラの歴史も全、
うん、
6話、5話、6話。
今、現状3話だもんね。
今、現状4話ですね、これが。
あ、もう4話いってるのか。
これ4話です。
あ、そっかそっか。
全6話ですかね。
うんうんうん、
1ヶ月半、コカ・コーラの話をするっていう。
いいじゃん、ちょうど夏じゃない。
ちょうど夏、これが終わったらもうコーラの季節ですよ。
うんうん。で、あれだよね、あの、ちょっとコーラ飲んでる時にちょっとしたうんちこう言いたくなるけど、あんまり役に立たないから結局どこ言っていいのかわかんないし。
そうだね。
なんて結局役には立たないっていう。
そう。
心の中で思って。
コカ・コーラはね、けど。
うん、
まあ日本でもだいたいどこでも買えるもんね、うん、コカ・コーラが売ってない店とかあんのかな、飲み物とかコンビニとかで。
あるとしたらペプシがすごい占めてるところだよね。
ああそうだよね。
うん、
あの最近コカ・コーラの大きさが変わったのって知ってます？
何？大きさ？
うん、ちょっと個人的にはちょっと嫌かなと思ってるけど、え、だいたい何ミリリットル入ってるイメージ、コカ・コーラって。
え、500のイメージ。
そうでしょ、
うん、
今ね、500ミリリットルのコカ・コーラってあんま売ってないんですよ、実は。
そうなの、あれな、うん、何リットルなの
今ね、350か700。
あー、え、あ、そうなの。
あ、今、はしゃみさん片手にコカ・コーラ持ってるって言ったっけ。
そう、私はね、あの、もともとあのあんまり飲まないから280ミリリットルのまたなんかいいやつ飲んでんだけど。
うん、
そうそう。
へ、今ね、500、あのコカ・コーラがね、500を、
うん、
結構やめてつつあって。
そうなんだ。
確かにさ、500ってさ、うん、飲み切るには多いんだよね。
うん、
そ
う、
確かに、
うん、
で、
うんうん、
あの家の冷蔵庫に入れとくにはちっちゃいんだよね。
あ、
っていうのもあって350か700に変えたんだと思う、コカ・コーラは。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、だから今変わりつつあります。コンビニとかに置いてあるコカ・コーラは350になってるかな、
うん、へえ、知らなかった。ちょっとまた見てみよう。
じゃあまた来週ですね、あの戦後のコカ・コーラ、はい、そろそろ日本でもコカ・コーラが発売されてきますね。
うんうん、ああ、よかったよかった、間に合ってて。うん。
うん。
うん、じゃあ次週はそんな、ね。
また次週は。はい。ありがとうございました。また来週。
はい、ありがとうございます。